こんにちは、黎明秀明です。今日は2022年の8月の11日ですね。皆さんお元気にされているでしょうか。僕は5月から始めた、週末移動暮らし、それを続けていて、今は神奈川県の鶴巻温泉というところに来ています。鶴巻温泉は小田急線の駅にも鶴巻温泉という駅があって、新宿から1時間ぐらいですかね、急行、快速急行といった普通の電車っていうんですかね、特急料金かからない電車でも1時間ぐらいなのかな。僕は移動暮らしで拠点に移動するときは荷物がすごく多いのと、僕は結構電車の中ですごくゆったり過ごすのが好きなので、小田急線みたいに有料の特急があるときは大体その指定券を取って、その移動する時間もすごくゆったりと楽しむっていうことを結構大事にしてます。小田急線のロマンスカーで来ると、新宿から本厚木か秦野っていうところで特急を降りて、そこから各駅停車みたいなのに乗って鶴巻温泉来るっていう感じですかね。鶴巻温泉は僕は多分5年前ぐらいに僕日帰り入浴温泉がすごく好きで、東京の近辺日帰りできるようなところでいい温泉があるとフラッと出かけていくんですけれども、そんな流れの中で来たのが鶴巻温泉でした。ここ弘法の湯っていう割と一般的な日帰り入浴の温泉もあって、でさらには陣屋っていうですね、すごく老舗の旅館があってですね、そこも日帰り入浴使えるんですよね。で僕はその陣屋っていう方に何度か来たことがあります。今回も昨日からこの鶴巻温泉に来ているので、また陣屋に行ってみようかなと思っています。日帰り入浴も混んでると利用できなかったりするので、入れるといいなと期待しながら今陣屋の温泉に行くのを楽しみにしているところです。陣屋は日帰り入浴と、あとなんか飲み物とね、おつまみを頼まなければいけないのかな。で、それでも3000円ぐらいやったと思います。それ内湯と外湯の露天風呂があるんですけれども、その温泉に浸かれるんですね。でなぜか僕が来る時っていつも僕以外の利用者が全然いなくてね、僕が来るのが結構夕方遅い時間、夜6時とかからなのか、旅館に泊まってるお客さんがもうお部屋でくつろいじゃってるのか、その内湯の温泉、それから露天風呂もなんかいつも人がいなくて結構貸し切り状態だったりして、ああすごい贅沢だなっていうふうになんか思いながら、この鶴巻温泉の湯を楽しんでいます。はい。でなんか最近僕は5月から4月からなのかな、なんかよく僕は本当に記憶喪失でどうでもいいことっていうか、あまり関心がないこと忘れちゃってしまうたちなんですけど、僕がすごく大好きなマトリックスアナリティクス、ME ですね、 ME を使ったセルフマッサリーの会っていうのをずっとやっていて、なんかそんな流れでセルフマッサリーってどんなことなのかとか、セルフマッサリーってそのまま直訳すると自分自身をマスターするっていうことなんですけど、そういった生き方、僕はずっと関心があったんだなっていうことに、なんか気がついたっていうか、なんか気がついたらそういうことをずっと探求していたっていうか、そういうことを自分の人生のテーマっていうか課題はちょっと違うかな、テーマ、そうですね、探求心持って楽しみつつ人生を味わい深いものにする、なんかそういう旅、人生を旅に例えると なんかセルフマッサリーの旅なのかなっていうふうに思います。で、今なんかこれ喋りながら一つ言葉を思い出したんですけれども、あの服部美玲さんっていうあのまあまあマガジンの編集長、ご自身であのまあまあマガジンを作って、本当に手作り感満載の僕すごく大好きなマガジンがあるんですけど、その服部さんのブログかな、本かな、本も出されているんですけどね、そこに書かれていた言葉で今パッとひらめいた言葉があったので、あのうろ覚えなんですが、そのちょっと内容を紹介すると、あの自分自身を知るっていう旅っていうのはすごく、まあ、孤独で孤高な旅なんだけれども、なんかすごい味わい深い、なんか本当の愛につながってる、本当の愛につながってる、ちょっと今僕があの言葉添えちゃったかもしれないんですけれども、うん、その自分を知るっていう旅はすごく深くて孤独で孤高なんだけれども、なんていうのかな、それを愛してやまないっていうか、もしその旅に目覚めてしまったら、なんていうのかな、その旅からもう本当に離れられないっていうのかな、まあ、ニュアンスとしては、あの何かからその逃れる、逃げるためのそういう逃避っていうより、むしろ本当にその真逆で、なんかあの自分を知るっていうことって本当に果てしなくて、あの限りがないし、そもそも終着点ってあるのかなっていうのはあるんですけど、なんか、うん、僕はあの今自分というこの黎明秀明というこの肉体に授け入ってきた、そうですよね、今肉体を授かったっていうふうに言いかけたんだけど、あ、なんかそれ違うなっていうふうに今思いましたね。なんかやっぱりこの人間というこの生命体、うん、生命体というか生き物というか、そういったなんか器、まあ、ある生存期間という限られた時間の中での、その時間内でこの人間という営みを通して何かを見るための時間なのかな。なのでそういった自分のテーマに合ったことを経験しやすい人間という体の中に何か入っていく、ウォークインするっていうのかな、そういった感覚がやっぱり一番近いんだなっていうふうに思いました。今何を話してたんだっけっていう話になっちゃうんだけれども、あ、そっか、自分を探求する、自分を知るっていう旅はすごく孤独で孤高な旅なんだけれども、愛してやまない、そこから離れられなくなるというか、離れたくなくなるぐらいすごく強い憧憬感を持って探求していくものなんだっていう服部美玲さんの言葉が今思い出されたので紹介してみました。まあそれでなんかいつも ME マトリックスエナジェティクスの話になっちゃうんだけれども、なんかこうやって僕が ME の話ばっかりすると、なんかすごい僕は ME の信奉者で、なんかめっちゃハマってるっていう印象を持たれるかもしれないんですけど、まあそんなに外れてはいないけど、僕は何かを信奉するとか陶酔するとか崇めるとか、僕はそういったあり方からはちょっと一線引いてるところがあります。どんなことに対しても、どんな人に対しても、僕今またパッとひらめいた、言葉があって、それ最近僕神ながらの道っていう風なタイトルで自分のブログに書いたことでもあるんですけれども、もし自分が何か、陶酔するとは違うけど、信奉するというか本当に心から信頼する対象があるとしたら、やっぱそれって自分なのかなって思います。自分という神っていうふうに僕最近書いたブログに書いたんですけれども、その言葉にバチッと触れたのがですね、僕時々このブログの中でも、もしかしたらこの 黎明ラジオの中でも話したかもしれないんですけれども、あの知恵さんっていうね、あの知恵アートっていうあの絵を、いろんな絵をですね、あの光の画家さんなんですね、描いている、知恵さんという方がいて、あのその方の、2作目の画集かな、もうあの中古でしか売ってない、アマゾンとかだと、まあもしかしたら中古であの買えるかもしれないんですけれども、割と僕は出たてのね、2001年の時に聖なる光に出会って、で知恵アートに出会ったんですね、うん、まあ今は本店じゃなくなったけれども、あの東京の日本橋に丸善書店ってありますよね。であそこでね、あの当時、あの今は全然怪しくなくなっちゃったし、割とポピュラーなジャンルになってるかもしれないんだけれども、あの精神世界っていうね、あのジャンルの、あのブックコーナーが、丸善って結構大きな書店なんでちゃんとあるんですね。で僕、あの当時2001年の頃か、もう本当に精神世界の本すごい好きというか、あの何か答えを知りたくて、ずっといろんな著者さんの政治世界の本とか心理学の本とかを結構読み漁ってたんですね。でその中でパッとあの平積みになってたと思うんですね、出たばっかりだったと思うんで、で目についたら知恵さんのその聖なる光っていう画集だったんですよね。で今でも覚えてるんだけれども、僕あのそれを大体買って帰りのね、あのカフェとかで必ずというか、あのゆっくりしながらね、コーヒーとか飲みながら買った本を読んでくつろいで1時間とか2時間とかカフェとかにいるんだけれども、まあ帰り途中の、あのカフェで知恵さんの画集ずっと眺めてて読んでたんですよね。読んでたっていうのは、あの知恵さんの画集最近はそうでもないのかな、うん、あの1作目のね画集、2作目の画集はあの結構すごく深い言葉が添えられてるんですよね、知恵さんの光の絵に。でその中で自分という神っていう言葉が入った絵があったんですよね。自分という神を信じるとか、あ思い出した、ちょっと画集今手元にないんで思い出せないんだけれども、うん、すごく紫色、薄い紫色の感じのね、なんていうのかな、深い旅路、例えるならなんていうのかな、羊飼いが羊をあの放牧して鳴らして、寒い冬の時に羊を連れて羊を帰る時の、まあすごく体力的に疲れてるかもしれないんだけれども、なんか今その風景となんか何か重なったんですよね。知恵さんの絵とその放牧して羊飼いが家に帰る、疲れた様子で帰るっていうその感じが、なんか何かどっかつながってきたんだけれども、まあなんで羊飼いのイメージが浮かんできたのかよくわからないんだけれども、まあ出てきたので今そのまま喋っていました。うん、それで自分という神という言葉に初めてなのかな、すごく印象に残って、今でもずっとある、まあそのきっかけ知恵さんの絵だったんですけれども、あ思い出した、あのね、何か夢とか自分が本当に実現したいっていうことを実現できることがもしあるとしたら、それは自分という神を信じるその深さによるっていうようなね、そういう言葉がその絵に添えられていたんですね。あーってすごく思って、あー自分という神かっていうふうに思って、でそう、その頃からもずっとその知恵さんのその絵と自分という神を信頼するその深さに比例する、自分自身が本当に 本当に求めていること、望んでいることが実現するかどうかっていうのは、自分という神を信じるその深さに比例するっていうようなことを言ったんですよね。なんか今この話ってすごくセルフマッサージの話とすごくつながってくるんですけれども、まあ確かにあのセルフマスタリーな状態、あの自分の本質的な部分、その自分の生命を運んでいる流れのようなものっていうのがあって、そこに波長があって、それそのものとなると、まあ確かにあの物事が顕現する速さ、時間的な短さ、長さとか本当に短くなったり、あとクオリティですね、その実現するクオリティがものすごく高くなりますよね。でもあの僕セルフマッサリーという話で何か人生とか生き方とか自分のあり方とか話をするときは、何か物事を実現する、成就するためのその方法とか、そういうことを伝えるっていうのとなんかちょっと違うんですよね。なんかすごいズバリ言うなら、セルフマッサリーな状態でいると何か実現したり、思っていることは実現する、それもほとんど努力なしにっていうのは結構当たり前な状態になっていってしまうので、何か叶えたいとか、権限化したいっていう思いって多分だんだんなくなってくるんだろうなっていう気が過ごしています。じゃあそうするとどんなことを、じゃあこの自分が、ウォークインしたというか入っている、この使わせていただいているこの肉体、人間という生き物、生物の中で見ていきたい、感じたい、体験していきたいかっていうと、何なんだろうなって思うんですよね。まあ、よく僕は本当に自分をちゃんと生きれてないなってすごく思って、じゃあ自分をちゃんと生きるにはどうすればいいのかなと思った時に、じゃあどういうふうに軌道修正すればいいのかっていうと、なんかやっぱりまたいつもの話になるけど、自分の感覚直感を本当にそのまんまトラスト信頼して、まんまそれを生きてみるっていうことしかないのかなって思っています。でそれは結果的に今話したその何か物事を権限化したい、実現したいっていう思いがない時に、どういったふうに生きていったらいいかって言ったら、直感感覚っていうものを頼りにして、ただ本当にそれをやってみる、生きてみる、触れてみる、感じてみるしかないのかなっていうふうに思います。あ、そう、今これ話していてまた思い出したんですけれども、あの本のタイトル今ちょっとすぐにパッと出てこないんですけれども、あの本当に自由意志っていうのはあるのかっていうテーマを研究にした、研究対象にした本があって、あ、そうそう、それもね、マトリックスエナジェティックスを作ったあのリチャードがセミナーの中で教えてくれたか、本の中で語っているか、あと本にはなっていないんですけど、あのまあ、オーディブルで聴けるし、まあ、CD だと6枚組で売っているんですけど、Into the Matrix っていうマトリックスのことをずっと語った、音声録音があって、その中でもしかしたら言ってたのかちょっと分かんないんですけどね。あ、一つ本を思い出しました。ユーザーイリュージョンっていう本です。ちょっと日本語のタイトル分かんないんだけれども、英語名間違い、確かユーザーイリュージョンだったのかな。で、まあ、ユーザーイリュージョンに書いてある元ネタ、プライマリーソースはまた別の本なんですけど、ちょっとその別の本の名前ちょっと忘れちゃってすぐ出てこないんだけれども、何かっていうとね、自由意志の話でしたね。実はその、ユーザーイリュージョンの、その中身のプライマリーソースの研究データみたいなやつかな、にどんなことが書かれていたかっていうと、あの人間って何か自分がしたいなって思って、それから動作していくっていうふうに一般的に思うじゃないですか。 何かを実現したいから動き出す、行動を計画して行動していく、まあそういう段取りだと思うんですけど、一般的には。でも実は、そのユーザーイリュージョンのその中身の、研究データに書かれていたことってびっくりすることでね、実はその自分、僕らがね、あの自由意志と思って何か決める、決定するっていうその行動を起こすコンマ数秒前に何かが、刺激として起こっていて、でその刺激の後に僕らが何かを決定している、選んでいるっていう、そういう順序らしいんですよ。だから実は僕らって何か自分の自由意志で何か選んで決めて動いてるっていうふうに、まあ一般的にね思われてるし、そうだと思ってるかもしれないんだけど、実はそうじゃなくて、僕らただ単に僕らが何かを選択決定するっていう、その以前コンマ数秒前に起こった刺激にただ反応してるだけだっていうデータがあるっていうんですね。じゃあそうすると自由意志ってなくなっちゃうじゃないですか。なんかそういう中身だったと思うんですよ。で僕はすごくその関心があるのが、そのコンマ数秒前のその刺激なんですよね。そのコンマ数秒前、自分が何かを選択する、例えば今日8月11日に僕こうして黎明ラジオとして録音している、あ今日録音しようかなって思う、その行動を起こす、決める、その数秒、コンマ数秒前に起こった刺激、まあ僕の場合ずっとこの月1回少なくとも録音したいなと思ってるから、そろそろ録音しなきゃって思ったかもしれないけど、何かふと思ったり、あこうしたいなって急に思い立ったりする、あそうか、これはどちらかっていうとコンマ数秒前の刺激にただ反応しただけなのか、あ何かっていうと自分の手で自分の力で自分の想像力で人生作り上げているようで、もしかしたら違うんじゃないかっていうことが、要はその研究結果から、サジェスションが出されてるわけなんですよね。なので僕らが自由意志を発動する、そのコンマ数秒前に起こっているその刺激、何なんだろうなと思っていて、なんかその生物的、この人間として持っている何かなのか、あるいは別の何かなのかって、すごい僕めっちゃそれ興味を持って、そのユーザーイリュージョンの方は、まあ、あの原書で買ったんだけど実は全然読んでいなくて、まあ、そのプライマリーソースのちょっと別の本のちょっとタイトル、すみません思い出せないんだけど、そっちを買って、まあ、ちょっと読んでて、途中で読むの止まってしまってはいるんですけどね。僕はそのコンマ数秒前の刺激にずっと対応しているのが、実は僕らの人生を形作っているんだとしたら、なんかセルフマスタリーとかいう以前にもう完璧に僕らって自分自身であって、自分を生きていてセルフマスタリーなんだろうなって思ったりもしますね。で僕が思うのは、もしそうだとしたら、コンマ数秒前と僕らのその刺激に反応する決定、選択、そこで何ていうのかな、葛藤を起こさないっていうの、だからコンマ数秒の刺激に素直に反応してそのまま生きる、つまりフローな状態で生きるっていうのが、あの一番僕らが、まあ仮にですよ、あの肉体という中に、人間という肉体の中にウォークインして生きていく一番の目的を達成する、一番障害のないやり方なんじゃないかなというふうに思います。邪魔をしない、自分の邪魔をしない、そう、自分の敵にならない、なのかなっていうふうに思っています。で僕が昔やってたこのマトリックスアナリティクスの練習会の中で、考えもしないで喋ったことがあって、僕らが蓄積していく人間という経験ってじゃあ何かっていう話を、なんか思いがけず喋ったんですよね。それは何かっていうと、僕らのそのエネルギー体として持っている生命体の中に刻まれているコード、まあ、あのコンピューター用語で言うと、あのソースコードみたいなものだよね。僕ら動かしてコードがあって、 それをこの肉体の中でやろうとするとなかなか難しかったり、不具合が起こっちゃったりして結構葛藤したりして物事が現実化しないっていうことが起こってくるんだけど、なんかそういったもともとブループリントである生命体に刻まれたそのソースコードと実際に体験するその差分っていうものが出てきちゃうんで、そこで僕らって苦しんだり悩んだり、まあ、それをフィットするとすごい楽になったり歓喜したり喜んだりってことだけどするんだけど、その僕らがもともと持って生まれているコーディングと違ったその差分っていうのが摩擦としてこの人間という在り方人生の中で現れてきて、その差分が僕らが経験したがっていることのなんか理由だったり一部なのかなっていうふうに思ったりなんかしています。なんか意外ですよね。なんか物事をスイスイ実現していって自分がやりたいことを現実化することがすごくハッピーな人生かと思いきや、もしかしたらその差分、僕らのこの生命体、エネルギー体としての生命体に刻まれている書かれているコーディング、ソースコード、それと肉体を持ってその中で体験していく事柄とのその差分があった時の摩擦葛藤が人間として生きていく上での味わい深さっていうのかな、まあ、それがさっきの服部美玲さんの話でいうところの自分ということを知る、自分を知るという孤独で孤高感のある旅っていうのはすごく味わい深いものだっていうような、なんかそういうところとすごく結びついてくるのかなというふうに思います。なんか今日まさかこんな話をすると思わなかったし、この黎明ラジオを話すときって本当にスクリプトとか何も用意しないで本当に降りてくるもただそのまま僕が同感チャンネルになって喋りまくるっていう、そういう時間しようと思ってるんで、本当に何も用意してないですね。もう本当に自分が同感になっているこの感じって本当にME のフィールドの中で ME をやってる時の感覚ものすごく近いですよ。でしかも僕もよく自分のこの黎明ラジオを聞き返すんですけど、よどみなく喋ってますよね。これ考えるとこういう喋りってできないはずなんですよ。なのでさっき言ったその自分自身がこうしたいっていう自由意志を発動すると僕らが思い込んでるそのポイントのそのコンマ数秒前の刺激にずっと反応し続けるとこんな感じで喋り続けるんだなってなっていうふうになんか思ってます。で今回8月のですね、ちょっと今予定を僕の今目の前にある iPad でちょっと今予定を確認をしているところではあるんですが、そうセルフマスタリーの会のご案内を忘れないようにしとこうかなと思って今その予定を今調べてます。ちょっと待ってくださいね。8月の28日ですね。8月28日の日曜日、今月のですね、13時半から16時半の予定、もしかしたらちょっと17時近くまでちょっと伸びちゃうかもしれないんですけれども、東京の文京区にですね千石というところがあります。電車だと都営三田線ですね。そこの学習室 B でですね、セルフマスタリーの会を開きたいと思います。はい。今回はちょっとやりたいことが一つあって、神田からの道っていうブログに書いたと思うんですけれども、バスティングルースフロムザマネーゲームっていう、本があります。まあこれも ME のセミナーの中でリチャードが紹介してくれた本だし、ME の、ね、2冊目の本、奇跡の物理学とかっていうそんな名前だったかな、 The Physics of Miracles っていう本があって、その和訳の本がナチュラルスピリットさんから出ていて、まあそのごめんなさい本の中でも、紹介をされてたんですけれども、日本語のタイトルで言うと、ザ・マネーゲームから脱出する方という本ですね。 勝てないゲームから自由になるための刺激的な戦略っていう本があって、なんかねこの中のなんていうワークだったかな、なんだっけな、あのワークがあるんですよね。まあ、あのこの本の中心テーマはホログラムなんですよね。自分自身というあの自分自身が、見立てているものの見方とか感じ方っていうフィルターが誰でもあるじゃないですか。まあ、それによって物事の見え方って本当に違ってくるっていう話で、そのホログラムをなんか一回あれかな、デフォルトの状態、要はあの何のフィルターもかかっていないの状態にすると、今の自分の人生の景色がどんな風に変わるかとか、なんかそんなような話だったような気がします。まあそれがちょっとあの面白くて、 ME の練習会の中でも一回あの別枠の時間作ってやったことがあって、なんかそれが面白かったような感じ、印象に残っているので、これ今回あのやってみたいなというふうに思っています。で、あのセルフマスタリーの回でいつもマトリックスアナリティクスのあの2冊の本に、2冊の本ってあの和訳されている2冊の本で、ね、そこに紹介されているワークを中心にあのセルフマスタリーな感覚をあの実際体験できるような仕立てにして、なんか本当にその参加者との交流の中でその時その時のあの場と流れと雰囲気とエネルギーによって、まあ、やること結構変わってくることはあるんですけど、まあ中心はですね、あのマトリックスエナジェティックスを使って遊んでみる、まあその中であのセルフマスタリーという感覚を捉えていく、まあ特にそこは強調しないですけどね、あのセルフマスタリーの状態こうだとかね、そういうことって本当に言葉で定義するとすごい陳腐になっちゃうし限定されたものになっちゃうので、そういうことは言わないし、あとマトリックスって何ですかって聞かれても、あのまあそれむしろディファイン、定義しないでくださいってリチャード言ってる通り、マトリックスで例えばね、エネルギーワークだよとかヒーリングワークだよって言うと、もう本当にその限定された機能しか発揮しない状態になっちゃうんですよね。まあこれは要は波動関数の収束ですよね。コラプスオブザウェーブファンクションで、 ME はイコールヒーリングだ、 NE はイコールエネルギーワークだっていうふうになると、ヒーリング、エネルギーワークが持っているその波形にフィットしていってしまって、それ以外の機能とかってむしろ発揮されない状態に落ちていっちゃうので、むしろ ME は何かっていうことを定義しないで、All Possibilities、 あらゆる可能性に開いていくっていう状態に、まあして楽しめるワークみたいな、ワークっていうのもなんかその限定的ですね。なので、ME もセリフマスターも何っていうことは語らないっていうのが一番面白いし、オープンなあり方で楽しめる状態、あり方、捉え方なのかなというふうに思っています。はい、なんか今日も取り留めもなくいろんなことをなんか喋ってしまいましたが、なんとなくそろそろ今日はこれで終わりかなというふうな気がしています。あの本当にセルフマッサリーの会っていつもこじんまりとした会で、参加者によっても本当にあの雰囲気とか深さとか訪れるテーマとか本当に違ってきて、あの同じワークやっても全く全然違う印象、方向感に向かっていくんですよね。はい、なので僕みたいにセルフマスタリーっていうか、自分を知る旅、自分という神を信頼する、それをずっと続けていくっていうことに関心がある、まあ、そんな奇特な人はあんまりいないかもしれないけれども、それだったりとか、あとはまあ、このバスティングルーズフロムザマネーゲームっていう、翻訳本が本田健さんの役でね出ているんだけれども、ザマネーゲームから脱出する方っていう本、そのワークに興味がある方とか、あとはもちろんあのマトリックスエナジェティクス、なんかすごく興味あるんだけど本読んだけど全然わかんないし、できてるのかもわからないとか、まあ、そういった方、あでもなんかピンとくるとか、まあ、たまたまこのラジオにたどり着いて聞いてくださった方、僕のブログ、流れの先に光と風があるのブログになぜか出会って、なんかピンときたなと思ったりとか、ご縁があった方、ぜひ、小さな会です。本当に、本当に気取る必要のない、気さくな会なので、 ぜひ遊びに来てください。8月28日の13時半東京文京区のアカデミー千石でやっています。もし分からないことがあったら私の方にメールで問い合わせてくださっても構いませんので、よかったら遊びに来てください。はい、それではバイバイ。